からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、桜がまだ咲かないというのがだいたい1週間くらい前で、ようやく今週末あたりから桜が、つぼみが膨らみ、今満開のところもたくさんあるんじゃないでしょうか。ようやくこう京都に春がやってきたなというそんな感じです。ラジオをお聞きの皆様はいかがお過ごしでしょうか。今回は、学校はまだ春休み中ということで、若い皆さんにお越しいただきました。水のノーベル賞を目指す京都の高校生のお話をお届けします。この度日本ストックホルム青少年水大賞を受賞された3人の高校生、京都府立桂高校植物クリエイト科2年生増田明日香さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、そしてコロンボンエウリネルキさん、こんにちは。
こんにちは。
はい、それから、近藤龍馬さん、龍馬、
はい、そうです。
はい、龍馬さん、よろしくお願いします。
こんにちは。
そして、ご担当の片山一平先生、こんにちは。
本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、片山先生、はい、もうこういうやっぱり若い皆さんとともにこう勉学に励むってなんか楽しそうですね。
そうですね、ちょっとだんだん年齢的には辛くなってくるんですけども、
はい、
すごく刺激になっていいですよ。
そうですか、はい、今日はこうアキレス腱を切られたということでちょっと足を引きずりながらお越しいただきましたが、 それもこうやっぱりその研究の一環で負傷されたというふうにお聞きしましたが、
はい、
さあ片山先生、
はい、
まずはこの、京都府立桂高校、非常にこう新聞などで話題になることもいろいろニュースになることが多い学校だなという気がするんですが、
はい、
そもそも桂高校ってどういう特徴がある高校でしょう。
桂高校は普通科と園芸ビジネス科、植物クリエイト科の、専門学科、この2つが、両方併設校というんですけども存在する学校になります。
はい、で普通科とどちらが多いんですか、そういう専門コースと。
専門学科は少なくて、各学年、1学科ずつありますから、1クラスずつですから、はい、専門学科の子は6、3学年合わせて6クラス、
はい、
で普通科の方は大体、27クラスぐらいありますから。
27クラス、割合マンモス校、
そうですね、
3721、
大体1000人ぐらい、1000人強、
大きい、
そうですね、はい、の学校、普通科の方がかなり圧倒的に多いんですけど、
ね、そうなんですか。はい、そして、今回お越しいただいた3人は植物クリエイト科なんですけれども、植物クリエイト科ってどういう勉強研究をするそういう科なんでしょう。その
桂高校の園芸ビジネス科と植物クリエイト科、2つの専門学科、農業の専門学科なんですけども、
はい、
特に特徴的なのはこの2つは、SSH ってスーパーサイエンスハイスクールっていうんですけども、
SSH
科学的な、文科省が人材を育てる指定される学校に指定されるものなんですけども、
はい、
それの中心、専門の、中心となる学科の生徒たちになります。で桂高校の特徴は12校研究班があります。その指定された中心はその授業の中に大学の研究室のような、研究班があって、それが12校あるんですけども、
はいはい、
生徒たちは2年3年生はそれにどれかの研究室に所属しています。
ほう、 高校2年生にしてそういう研究室に所属するってすごいですね。
そうですね、それがもうすごく最大の特徴で、新聞にもまあいろいろと出てくるのは、はい、まあ、12個の研究班がそれぞれ成果を出してきているので、はい、それらが、まあ、いろんな形で
園芸ビジネス科もよくニュースになりますよね。
そうですね、はいはい、両方の学科が所属してて、はい、
あ、そうですか。
今回代表に選ばれたのがたまたま僕とこの研究班の中の植物クリエイト科の子が3人選ばれた、
はい、あ、そうですか。植物クリエイト科ってどういう科なんですか？
基本はバイオですね、はい、バイオテクノロジーを中心に、まあ、その植物をの増殖技術であるとか品種改良であるとかそういうのをやる学科が植物クリエイト科になります。
あ、そうですか。バイオテクノロジーというと、はい、そういう顕微鏡による研究というのもあるかなと思うんですが、そういうこともあるんですか？
もちろんそうです。そういうその、科学的なことも含めて、
あ、そうなんですか。
学科になります。
すごいですね。高校2年生にしてそういう専門的なことを勉強できるっていうのは
ね、まあ、いろんな形で興味があって多分うちの
桂子
に来てくれたや
つ。そうですか。そうすると、さあ、近藤さんはどうしてこの桂高校の植物クリエイト科を進路として選んだんですか？
もともと祖父が野菜とかを作っていて、はい、それで小さい頃から手伝いとかに行っていて、それで興味が結構あったので、まあ、野菜の勉強できるならっていうことで植物クリエイト科に行くことになりました。
ああ、そうなんですか。はい。そして、そのお隣コロンボンさんは、まずこのコロンボンさんって日本にはない名前ですが、どちらかからいらっしゃったんですか、日本に？
父がフランス人で、フランスで生まれてすぐ日本に来て日本で育ちました。
ああ、そうですか。そしてこの進路としてこの植物クリエイト科を選んだのはなぜですか？
一度テレビなどで、私が今所属している班が映ってて、でそれに興味を持って桂高校に入学しました。
ああ、そうですか。いいなと、私も案内したいなと。はい。そして、増田明日香さん、はい、増田さんはなぜこの科を選んだんですか？学校も
私小さい頃からすっごい植物が好きやったんで、はい、でここの学校に来てもっと植物について学んで知識を深めていきたいなと考えてこの科を選びました。
そうですか。こう進路を決める時点で自分のしたいことがはっきりしてるって、なんかそれだけでもすごいですね。はい、素晴らしいですね先生。
まあ、そうやって言ってくれるのが非常にありがたいですし、
はい、
まあ、そういう子たちがたくさん入ってきてくれることを望んでます。
そうですか、はいはい。そして今回お越しいただいたのは先日この日本ストックホルム青少年水大賞をグランプリ受賞されたということで、お越しいただいたんですけれども、このストックホルム青少年水大賞っていうのはどういう賞なんでしょう、そもそも？
この研究班3回、これで3回目になるんです。
3回目
実は、私2回、その先輩やらの研究班で、はい、ストックホルムの方に行かせてもらってるんですけども、
で受賞されたのグランプリ、日本のグランプリ受賞されたのが3度目
になります。
まあ、
で3回スウェーデンの方行かせてもらってるんですけども、
はい、
ストックホルムの青少年、まあ、水大賞っていうのは、はい、水のノーベル賞って言われてて、
水のノーベル賞、
はい、大人の人は、はい、
ジュニア版。
そうですね。でなんでノーベル賞って言われるかっていうと、まあ、大人の受賞者はノーベル賞と全く同じ形式で全く同じ格式でスウェーデンで表彰されるんです。
おごそかな荘厳な受賞式ございますよね。
はい、お出版参会も含めて全てです。
本当ですか？
そうです。で、
すごい。
でそのジュニア、夏のノーベル賞のジュニア版はどちらかコンテストになります。
はい。
で世界から大体30カ国ぐらい各地の代表が、
はい、今年の夏行くんですよね。
そうですね。
選出ストックホルムに。
そうです。
世界大会。
そうです。 でそこで、まあ、あの研究内容をポスター通じて発表して、
はい、
でまあ、そこで、まあ、優勝すればグランプリをになるという、
はい、その世界大会でのグランプリを取ると、
はい、
それは皆さんがよくご存知のノーベル賞と同じぐらい価値がある。
そうです。ジュニア版ですけれども、はい、やっぱりそこで子どもたちの中で、まあ、選ばれるということになります。
そうですか。そうすると力が入るっていうのも、あの、それはそうでしょうねっていう感じですよね。
はい、
すごいですね。
桂高校は2006年に最初に行きまして、はい、その時にあの実は準グランプリを獲得してます。
準グランプリ、
はい、一応世界で2位を獲得しました。
はい、
で、まあ、次に2009年に行って、で今回3回、
3年ごとっていうわけでもなく、はい、
あの、
桂高校にとって3度目ということ
ですか。そうですね、3度目、はい、まあ、日本で3回行った学校はないんですけども。
そうですか。
3回行ったこと、行くことになります。
ああ、そうですか。はい、はい、もう本当に自慢の生徒たちということですね。
そうですね、よく頑張ってくれたかなとは思って、はい、まあ、これからなんですけども。
そうですよね。はい、はい、さあ、お三人にはあのそのどういう研究をしたのかなということを実際に伺っていきたいんですが、そしたらですね、近藤さん、はい、はい、あのこのグループ研究の形をとっているそうですね。
はい、そうです。
はい、ご順番に聞いていきますね。
はい、
たまたまここに来たっていう感じで、はい、あの今回この日本のグランプリを受賞した研究っていうのはどんな研究なんでしょう。
ですね、あの、
はい、
ですね、あの簡単に言うと、あの今僕たちが食べてる野菜とかっていうのは、あの化成肥料とかそういうのを使って、はい、今育てやすくしたり、
化成肥料っていうのは化学、いわゆる化学肥料、
化学肥料ですね、はい、そういうのを使ったりして、あのその地元の人たちとか育てて僕たちが食べてるわけなんですけども、
はい、
ただ僕たちがあのこの研究をした理由は、あのそう化成肥料などを使ってしまうとやっぱりあの
環境にも
良くないし、しかもあの流れて、そう、海にも影響してしまうっていうことが、はい、あるので、じゃあただ化成肥料を使わずにやろうとしたらやっぱり食料減ってしまって、はい、僕たちが生活できないということになってしまうので、
はい、
じゃあどうしようっていうことで、
今
使わない
方育て方、は
い、を考えたんですけども、はい、やっぱりそれをしてしまうとやっぱり食料危機というか、
はい、
育てられなくなるので、あの
害虫もあの増えるということもあるし、いろんなことが起こりますよね。そうじゃないけども環境に優しいなんか肥料ってないかなという、
探した結果、はい、今僕たちがあのその肥料について調べているのがマップというのが肥料が出てきて、
はい、
それはあの、まあ、ちょっと下品かもしれないですけど、
はい、
僕たち の, あの おしっこというか尿からできるもので、
はい、
しかもそれはあの、まあ、昔で言ったら尿を肥料にしてたりしてたので、
そうですよね、まあ、言ったら糞尿ですよね、声っていう、
ね、
はい、田舎に行ったら今でもあるかもしれません。
それが今最近、まあ、海外で言ったら、
はい、
そう、まあ、下水道がなかったりしたら垂れ流しが多かったりするんですよ、うん、
はい、
そうなるとやっぱり
アジアがとかアフリカとか
なので汚染とか起きてしまうので、じゃあその発生するマップ、おしっこからできるもので肥料できないかということで、
はい、
今マップを撒いてあの肥料効果とか出ないかなっていうことで調べてるんですけども、
はい、
まあ、マップを撒いただけじゃやっぱりあの汚染されたら意味がないので、
はい、
じゃあ
マップっていうのはリン酸マグネシウム
アンモニウムですね。
ああ、そっかそっか。
なので、はい、それでマップを調べてみようということで、はい、今マップの研究をしています。
ああ、そうですか、はい、さあ、コロンボさん、まあ、そういうこう研究をしようというきっかけになったのは、何か東日本大震災の時にいろいろ塩害っていうのが あったと聞いておりますけれども、はい、何かそれに関連づけていろいろあると思うんですけれども、どうでしょうか。
もともとその東日本大震災の時に、私たちのずいぶん前の先輩なんですけど、あの芝で、芝はあの耐炎性があるっていうので芝で緑化を進めて、で芝地に雑草が生えないように、あの塩化マグネシウムを、まあ、いわゆる塩なんですけどを撒いて、雑草をあの防いでたんですけど、それが国交省などでその沿岸だけで内陸部とかはあの塩っていうイメージがあんまり良くなくて、あの内陸部に撒くのはやめてくれということで、塩化マグネシウムではない他の物質がないか探したところ、マップというあのもう肥料として認可されて販売されているマップにたどり着いて、今の研究が始まった形
です
ね。
それをもっともっと深める研究を現在している、はい、ということですね。片山先生、はい、今のお話をもう少しそもそも植物クリエイト化は、はい、日本芝の研究をされていたと伺いましたが、ね、はいはい、日本芝ってあるんですね。そんなん知りませんでした。
日本芝は実はこういう、まあ、元々ね、はい、日本列島ができた時代ぐらいから存在してて、で、まあ、あの全国各地にどこにでもあるんです。
芝ですよ ね、 そうですね、いわゆる、
はい、でただ実は固有性があって、はい、それぞれ地域ごとに応じてあの独特な性質で成長する、成長しているっていうのが分かってきました。
でそれをあの植物クリエイト科でその日本芝の研究をあの代々されていたんですよね。
そうですね、それぞれ地域のもの、うん、芝を使いましょうということで、はい、発見して、はい、増やして使う、はい、
そうですか。で東日本大震災が、2011年に発生しました、はい、それでやはりその畑などが塩害を受けたり、
そうですね、
はい、いろいろある中で、はい、あのどうこうそれがこの研究と、
要はまあ畑塩害受けた後畑の表面に津波の堆積土ってのはいっぱい溜まるんですよ、
はい、
でそれを取り除いて、除塩をして畑にするんですけども、取り除いた堆積土は廃棄物になるんです。要は海に来たもんですけど、海に返すと海洋性になるし、もう塩分も含んで使い物がならない。でもこの土壌は大量に出てきたので、これを使って浄化できませんかという相談があって、で、津波堆積土を使った緑化技術の開発で東北に携わり始めたのがこの研究班の、
そうですか、
はい、きっかけになります、
はい、その緑化っていうのはその堤防を海岸線に作るという、ことが今進行中ですが、その堤防の緑化ですか。
その一つとして堤防の緑化もあります。
あ、いろいろ。
そうですね、で緑化していると雑草がたくさん生えてきて、はい、年間国はその、除草剤使えないので堤防は400億円ぐらい使ったからね。で、手で刈らはるわけですけども、でそれを、まあ、なんとか、手で刈らずに、薬剤というか他のもので抑えましょうっていう形で考えたのが、
その先ほどおっ
しゃった、塩化マグネシウムであり、はい、マップであるっていう形になります。あ、
そうなんですか、はい、そして、そのなんとかそういう手助けをできないかということで増田さん、研究を、していらっしゃるわけですけども、その東北にもあの何度も足を運ばれたそうですね。
はい、
どんなところに行かれたんですか。
その東北の宮城県の金華山であったりとか、はい、あと他に青森県の種差海岸っていうところに行きました。その自分はその青森の種差海岸っていうところに行ったんですけど、すごいそのところ野芝の自生地なんですけど、もう前見たらファーって野芝が広がってて、で向こうにこう海があったりして、でその近くでその緑化の芝を、自分たちが育てたの芝をその緑化しに行ったりとかしました。
はい、もともとその自生している野生のの芝っていうんですか、
それの種をあの先輩とかが取って、はい、それを持ち帰って で学校で育てて、で育てた苗を東北に持ってって自分たちで植え付けてっていう感じ。
ああ、すでに先輩がそういうことを実行されていると。
受け継がれて。
それはすごいですね。それをそうするとちゃんとこの目で見てすごいというような実感を何度も何度も東北に足を運んだと聞きましたが、
はい、2回行ったんですけど、
はい、
そこでやっぱり緑化してるとやっぱり現地のその感じとかも自分で肌で感じますし、まあ、やっぱり緑化なんですごいしんどかったです。ずっと長い時間あの広い面積を緑化したりするのですごい大変でした。
はい、あの震災以降私はまだ、東北には行ってないんですけれども、実際に行ってみてどうでしたか。そういう復興という意味で皆さんはどんなふうに感じましたか。近藤さん。
そうですね、あんまそういう昔地震とか起きてそういうのを実際に見ることがあまりないと思ってたんですけど、まあ、こういう機会が与えられて実際見てみてやっぱり、まあ、もともと人が住んでてそれがなくなるっていうのを見た実際目で見たので、
はい、
まあ、すごく、まあ、日本ですし、
はい、
そういうのがこれから起きると思うと怖いですし、
はい、
まあ、復興で力になれるのなら頑張りたいなと思いました。
はい、あ、そうですか、よろしくお願いします。コロンボンさんはいかがですか。
緑化中に現地の人たちにお疲れ様とかありがとうとかすごく声をかけていただいて、それがすごく嬉しくて、もっと復興のために頑張ろうとか思えてすごいいい経験になりました。
ああ、そうですか。そういう目に見える成果がある研究っていうのはいいですね。
はい、
はい、増田さんはどうですか。
テレビでその実際 の, その津波とかの様子を見てて、で実際自分も現地に行ってみて、やっぱりその時自分が少しでも力になれたらって、すごい手助けになれたらって思ったんで、すごい、まあ、いい経験になりました。
そうですか。そして、先日日本のストックホルム青少年水大賞グランプリを受賞されて、今度は8月に世界大会があるんですか。
そうです、
はい、どうでしょうか。今はその、マップの話がありましたが、その研究を深める、どんなふうにその、ぜひノーベル賞で、金賞受賞するやっぱりせっかくだから受賞したいという気持ちはあると思うんですけども、まあそのグランプリを受賞できたらいいなと心から思うんですが、なんか今の研究を深めるということをされていると聞きましたが、どうでしょうか。近藤さん、どんなふうな今研究を進めているんですか。
そうですね、今はやっぱりさっき言ったマップ、
はい、
やっぱり
どういう可能性があるんでしょう、マップには。
そ、ね、まあ、その汚染をしないっていう面でも、
はい、
もしかしたら可能性は広がりますし、
環境に優しい、はい、
それプラスやっぱり、まあ、僕たちが今育てているのは小麦なんですけども、
はい、
その小麦を育ててやっぱり汚染をしなくて汚染をしない肥料が新しくできるっていうのをいう可能性が今マップにはあると思っているので、
ほう、
やっぱりそれをしっかり、まあ、ストックホルムに行って発表できれたらなと思ってます。
ね、あ、そうですか、はい、今その実験中なんですよね。
そうです、
コロンボンさん、
はい
はい、どんなふうな、こう具体的に言うと、その、リン酸マグネシウムアンモニウム、
はい、
マップに何かを加えたりして、そういう肥料を作るんですか。
まず小麦を一粒ずつポットに発種して、で今結構それが生育して育ってきてるんですけど、それに、週に2回ほど、海水や水、試験区を分けて海水や水を散布して、でそのポットの下から出てくる水を採取して、分光高度計という機械で リン酸の濃度を測ったりしています。
あ、そうなんですか。はい、増田さん、こうラジオ聞いておられる方が、なんか難しそうっていうふうに思ったかもしれませんが、このリン酸マグネシウムアンモニウムマップはいろんなこう可能性があるそうですね。
はい、
雑草を抑えて成長を促すという、なんかそういう可能性があるんですか。
あ、それも 今ちょっと前の研究になるんですけど、はい、まあ、実際にその堤防で巻いてみてどうなのかっていうのを調べてましたし、はい、で 今やってる研究でもすごく環境に優しい肥料として使っているので、はい、いろんな可能性があると考えています。
そうですか。まあ、小麦って日本ではあんまり栽培されてませんけれども、それがこう私フラワー小麦粉も国産小麦使ってるんですけど、そうすると東北で国産小麦が栽培できる可能性もあるっていうことですか。
そうです。
そうですか。はい、先生いいですね。いろんな可能性に満ち満ちているっていう感じですね。
そうですね。マップ自体は本来解けないんです。
はい、
人間の体の中にできる腎臓結石の結石と一緒なんです。
あら、まあ、
人間も作れるんです。
あ、
でほとんど水に使っても、
はい、
溶けない。でだから肥料としてはあんまり使えないって言われてたんです。
おー、でも、そういうもんなんですね。
そうです。ただ麦とかある、はい、いくつかの植物には根から酸を出します。根が分かってきてて、その酸とマップを組み合わせるとその肥料にもなって、
あ、
で水の中にも溶け出さない。
なるほど。
そういう、植物とその素材を組み合わせて、している研究が今の研究になります。
いや、
まあ、いろんな難しいことが、まあ、彼らはいろいろ頑張っていろいろとやってるので。
本当ですね。そういうのが伝わってまいりました。
はい、
さあ、時間が残り2分になりました。今すごくもう本当に意味のある研究されていると思うんですけれども、それぞれ将来こういうことをしたいなということがありましたら、近藤さんから順番に。
はい、まだ明確には決まってないですけども、やっぱり今こう人に役立ってることをしているので、やっぱり人に役立てる仕事ができたらいいなとは思ってます。
それもやっぱりこう農業分野でということでしょうかね。
そうですね。はい、
はい、コロンボさんどうですか。
将来は発展途上国などで貧困に陥っている人とかに、環境に優しい農業というものを教えられて一緒にやって貧困が少なくなればいいなと思っています。
ああ、本当ですね。どうせその農業を指導するならば、やっぱりそういう化学肥料を使うんではなく、環境に優しい、自然に優しい、そういう農業指導ということですね。いいですね。増田さんどうでしょうか。
私はその自分の好きな植物の知識をもっとこれから深めていって勉強して、で植物に関わる仕事をしたいなと思っています。
はい、ありがとうございました。片山先生残り40秒ですが、
はい、
いいですね。こう本当に若い皆さんがこうエネルギッシュにこうやりたいことを研究するっていうのは、
そうですね。まあ、とにかく僕らの研究自身は、
はい、
前例が実はないんですね。
ああ、
でこのマップの研究もそうですけども、ほとんど、誰もやってない。
そうですか。はい、わかりました。
ですから、まあ、彼らはいろんな可能性を秘めてると思います。
本当ですね。ありがとうございました。うん、この番組は近藤電業社ストロベリーセブン豊田会計事務所のご協力でお届けしました。じゃあ一緒にさよなら言いましょう。さようなら。
さようなら。